おはようございます。高槻ひろこです。ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて藤原さん、前回まで、約50回にまとめまして、倉敷市の3つの日本遺産についてお話をしていただきました。
はい、
残念なんですけれども今日が今回が最終回となりました。
そうなんですよね。全52回ですよね。
トータルしてね。
トータルして、1年間、日本遺産の話をね、してきたわけなんですけども、倉敷市には 3つの日本遺産があるということで、最後は桃太郎伝説の話でしたけどね、どうですかね高槻さん、こう1年間こうやってきてこう、感想とか印象に残ったこととか。
そうですね、まず一番最初、これから始めましょうという時には、1年間毎週ということでどうなることやらっていうこともありましたし、日本遺産について私個人的に詳しくはないけれども大丈夫かな、でも藤原さんに教えていただくような気持ちでお話をしていただこうかなって思って、本当に1年いろいろと勉強になりました。
本当に、いや僕も本当こう1年間とかできるのかなと思ってましたけどね、なんとかこれで最終回ということで、倉敷市の3つの日本遺産、その一輪の綿花から始まる倉敷物語という繊維産業の話と、それから北前船寄港地の話、これは玉島下津井が寄港地ですけど、それが最後にお話をした小都鎌備地区の、桃太郎伝説に関連する文化財ということで、お話をして、来たわけなんですよね。
それぞれで、要するに私たちの身近なところのお話じゃないですか、例えば美観地区を撮ったにしても、いつも通ってるところに、こういうものがあったんだって、これってこういう歴史があったんだっていうことを改めて知るきっかけにもなりましたし、それがいろんなところで今の小島玉島もおっしゃいましたけど、いろんなところでこう目が行く場所が変わってくるといいますか、それもありますよね。
そうですね、今まで、特に美観地区でいうと、江戸時代から美観地区の、町がこう発展をしていってっていう話はね、今までもずっと倉敷市の歴史として、話をずっとしてきたんだと思うんですけど、それが もう一つ背景が何があったのかっていうと、この日本遺産のもともと海だったところを干拓して、陸地ができで、塩分があるからそのお米がなかなか最初作れなくて綿を作ったと、そういうところから町ができていて、で今の繊維産業につながっているという、だから今まで言ってきた日本遺産じゃないや、美観地区の歴史とまたちょっと違う見方からの歴史だったかなと思うんですよね。
なので、へーっていう部分と面白いなっていう部分、もちろん勉強になるなっていういろんなことを学ばせていただいた時間だったと思うんですが、この約50回50トータル2回になりますけれども、いろんなゲストの方もお迎えしました。
そうですね、
覚えてらっしゃいますか。
そうですね忘れてたらあれなので、
困ります。市の職員でいらっしゃいますね、牧野浩二さん、いらっしゃいました。名付け親ですよ。
そうですよ、牧野さんがその一輪の綿花から始まる倉敷物語というストーリーじゃない、そのタイトルを考えてくれたんですよね。今でも落語界ね、よく活躍をされてますね。
ずっとこれからこの言葉が伝わっていくわけですから、つながっていくということでね、とても大切なお仕事をしてくださった方ということになります。それから、市の方で言えば、日本遺産推進室の西村雅則さん、
室長です ね、
海外の方にも行かれて確かそんな話もあったような気がします。
あれは本当にね、ワシントンの話をしたと思うんですけど、ワシントンにある日本大使館から、日本のことをアメリカで紹介してくれと、その中でですね、倉敷市のその繊維産業の話をアメリカの人に教えてあげてくれっていうことで呼ばれていったんですよね。
すごいですよね。
すごいことです。
室長もご登場くださいまして、あと文化財保護課の
吉原さんですか。
吉原睦さん、
磯崎民喜のね茶屋町のことでね、はい、出てもらいました、
ねうん、いろいろとお話が面白かったですよね、
うん、そうですねあのなかなかねあの繊維産業のストーリーだけどこう綿のことばっかりになっちゃうんでね、はい、あのこう茶屋町の磯崎民喜さん、まあ、イグサも使ってね、はい、金柑園というこう織物を作ったと話してね、はいまあ、あの話をしていただきました、まあ、作るまでの苦労話とかね、
そうでした、はい、それからスインキョさんも出ていただきましたね、あとは多分一番ゲストとしてご登場いただいた回数が多いのが、うんうん、産業考古学会の小西信彦先生
そうです ね,
ね小西先生のお話もいろいろとありましたね、うん
うん、ありましたね、うんうん、あれ言っていいのかな小西先生はね本当はね、はい、3回のつもりとかだったんですけど、ね、だんだん長くなっちゃうんですよね
そうですよね今だから言えるということで回数が本当に長くなって、うん、結果的にあの一番最多でご登場くださった小西先生ということなんですが、うんうん、いろんな方にも出ていただきましたが皆さんそれぞれまだまだ言いたいこともあったんだという、うん、そんなお気持ちだったと思うんですけれども、はいこの日本遺産ということで、うん、2月13日が藤原さん日本遺産の日に制定されてるんですね
そうですね日本遺産をもじって213で日本遺産の日、はいが2月13日に決まりましたね、はいまあ、あの日本遺産なんだというと日本遺産に対する理解と関心を高めるとともに、うん、これまあ全国でおそらくあの来年度、まあ、あの全国で 100の日本遺産を目指すというふうに文化庁は言っているので、はいまあ、その、まあ、100になるであろう日本遺産のストーリーをですね、まあ、あのこう取り組みを一層充実させるために、まあ、制定をされたと、うん、日本遺産の日とはい、いうのがあります、ねまあ、倉敷市でもね、はいまあ、パネル展をやったりとかね、はい、いうようなことで、まあ、PR を、まあ、していってるということですけども、うん、
その、うん日本遺産の日を今年の日本遺産の日をきっかけにといいますかそれより少し早くに登場したのが新しいパンフレット、うん、日本遺産の町倉敷ということなんですけれども、はいうん、これはもう目にされてる方もいらっしゃるのではないかなと思うんですが、はい一冊の冊子にまとめていただいて、うん、非常に写真も多いですし、はい、分かりやすいですね
そうですねなかなかね ありがたいことなんですけど3つの日本遺産があるということでですね、はい、そのストーリーそれぞれについてやっぱり理解をしてもらうというのは、まあ、ちょっと難しい、はい、分かりにくいってところもあるかもしれないですでもこの3つの日本遺産が倉敷市の地域全体をカバーしてますから、はいうん、なのでですね、まあ、その港町下津井玉島の、まあ、北前船のストーリーをこう知ってもらうもよしですね、はい、ショーとかマビとか、まあ、ソウジャも含めて行ってもらったらいいのかなと思うけど、うんうんまあ、古墳とかね、はい、そういう遺跡を、まあ、知ってもらうのもいいと思いますし、うんまあ、それもそういうことに役立てていただけたらなと思いますよね
そうですね、うん、このパンフレットは、まあ、いろいろなところを書く観光案内所ですとか、はいまあ、もちろん市役所各支所にも、うんございますし、はいぜひ手に取っていただいて、うん倉敷にお住まいの方はね自分の住んでいるところがこんなに素晴らしいところなんだよっていうことをね改めてこう思っていただく、
ねはい、そうですね各構成文化財大体の大体っていうか、まあ、あると思いますので、はいまあ、一つ興味を持って行っていただくと、まあ、このパンフレットありますし
そうですね、うん、
それからね日本遺産のインフォメーションというのを整備してます、
はい
倉敷物語館の中と、はい、それから下津井の海鮮丼屋それから玉島の再装丁なんですけど、はい、そこにですね日本遺産のストーリーを紹介するコーナーを作ってまして、はい映像なんかも流れてですね、うん、より日本遺産のことをね知ってもらえるかと思いますし、はい一つ見たらですねそのまあ、その拠点に一応なっているところなので、はいね、そこを中心にですね周り の,、うん、構成文化財も見てもらえたらなと思います、
うん、そうですね、はいうんま、今日が最終回ということでまだまだ藤原さんもお話足りてないですよね、は
い、いやもう十分ですけどねとか言って
もう言っちゃったあそういうことなんですが
いやいや足りないですまだまだ ね,
ね、はいはいまあ、パンフレットも見ていただきながら、うん、ぜひ足を、ね、いろんなところにこう運んでいただければなと思うんですが、はい、改めて、まあ、そろそろお時間ともなっておりますが藤原さんから、はい、日本遺産について、うん、なんか気持ち伝えたいことありますか？
そうですね まあ、さっき十分だって言ったんですけど、まあ、やっぱりね考えてみたら十分じゃないですよ、うん、あの1回1回10分間なんで、はい、あのその中でこう一つのテーマでこう伝えられることってやっぱ少ないですので、はい、まあ、その中で、まあ、あのさっきのパンフレットの話もありますけど、まあ、こう実際にそこへ行ってみてですね、まあ、倉敷市まだひょっとしたら知らない歴史とかね魅力とかがあるかなと思うのでですね、まあ、あの現地を訪れていただいてそれを感じていただきたいなと。だからまあ港町でもここに長い歴史があってたくさん船が来てたんだなとかね、うん、古墳時代にねここにまあ豪族がいてこんなお墓作ったんだなとかね、うん、まあ、その背景は一体何なんだろうかとかね、うん、いうことを、まあ、ぜひですね、まあ、倉敷市の皆さんに、まあ、もうひょっとしたら倉敷市以外の皆さんにも知っていただきたいですし、うん、はい、まあ、できればその倉敷市以外の方にねその倉敷の魅力を、まあ、あの伝えていただくようなこともしていただけるとありがたいかなと思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。ラジオで巡る日本遺産の町倉敷、今日が最終回ということになりました。はい、藤原さん1年間ありがとうございました。
はい、高槻さん本当に1年間ありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。